続きまして、朗読のコーナーに入ります。茅野茂著、狐の茶碗家より、貧乏アイヌと竜の2回目を藤井めぐみさんに朗読していただきます。藤井めぐみさん、どうぞ。
東の空が少しずつ明るくなった頃、ずっと遠くの方で何かピカッと光るものが見えました。それがだんだん近づいてきたので、よく見ると、それは太さがどんな立ち木よりも太く、長さはどのくらいなのかわからないような竜だったのです。光っているものは角でした。その角はまるで大きな鹿の角ぐらいもあって、まともに見ることもできないぐらいギラギラ光っています。このような神様が動いているのを見たときは、その神が通りそうなところへ、身につけているものを着物でも脱いで、さっと置くと、宝物がもらうことができると信じられていました。そこで私は上から着ていた厚しおりのものを脱いで、神の通るところへ置きました。すると、竜は体は大きいのに草の音一つ立てずに、すっと通りました。私は頭にかぶっていたものを外して、丁寧に何度もお辞儀をしながらお祈りを重ねました。そして竜の神様が私の着物の上を通った時に、ピカピカと光るものが見えたかと思うと、私は気を失ってしまいました。しばらくして気がついた時には、すっかり夜も明けてしまい、空にはまばゆいほどお日様が輝いていました。夢であったのか、幻であったのかはわかりませんが、私が着物を身につけていないということだけは確かでした。そこで、恐る恐る神が通ったと思われるところへ行ってみると、私の破れた厚しおりの着物の上に、大きな竜の角が一本ピカピカ光っていました。二度も三度もお辞儀をしながらお祈りを繰り返してから、その角を押しいただいて、家へ持って帰り、たくさんの稲穂を作って、それにくるんでしまいました。そして、奈良の木の女神や竜の神様にお祈りをしました。それから何日か過ぎて、山へ狩りに出かけて行きました。すると、今まで見たこともなかった鹿が、まるで、さあ、撃ってくださいと言わんばかりに目の前に来るのです。それからは毎日、たくさんの鹿や熊を取ることができるようになったので、普通のアイヌのように、何を欲しいとも何を食べたいとも思うこともなくなり、お嫁さんと父や母とも仲良く暮らすことができるようになりました。村人たちは狩りに行っても鹿や熊を取ることもできず、あんなに貧乏だったのに、一体どうしたのだろう。狩りに行ってもいつもたくさんの獲物を取ってくるし、みるみるうちにお金持ちになった私を見ては、囁き合っていました。きっと神から何か授かり物があったに違いない。何とかして聞き出そう。と村人たちは集まって相談しました。そしてある日のこと、村人たちはたくさんのお酒を作って私をお客さんに招きました。私は今まで一度だって村の人たちに招かれたこともないので、どうして私なんかをお客に招いたのだろう、と不思議に思いながら、酒盛りの席へ行きました。今まで座ったこともない一番上の席に座らされ、さあさあ飲みなさい、と酒を勧められるので、あまりお酒など飲んだことがないので飲みません、と断っても、今は獲物もたくさん取れ、あなたもすっかり物持ちになったので、今日は村中であなたをお祝いしようと思って、あなたをお客さんにお招きしたのですから、さあさあたくさん飲んでください。と言われるままに飲んでいると、とうとう酔っ払ってしまいました。するとみんなで、 若者よ、あなたが急に物持ちになったその訳を教えてください、というので、私は竜の神様のことを村の人たちに話してしまったのです。その次の朝、あの美しいお嫁さんに、竜の神様のことをどうして村の人たちにお話になったのですか、そういったことは絶対に人には話してはいけないことなのですよ、と叱られましたが、もう喋ってしまったことなのでどうすることもできません。ああ、悪いことを言ったものだと思いながら山へ狩りに行きましたが、また元のように獲物の姿さえも見ることができなくなってしまいました。そして元の貧しい暮らしに戻ってしまったのです。私は悔しくてたまらず、いっそのこと死んでしまおうかと思いましたが、子供たちもいるのでそれもできません。いろいろ考えているうちに、子供の頃海に近いところにピタラパという村があり、その村に私を可愛がってくれた老人がいたことを思い出し、そこへ行ってその老人に相談しようと考えました。
はい、貧乏アイヌと竜の2回目をお聞きいただきました。藤井めぐみさん、ありがとうございました。